ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
こんばんは、石川グループリーダーキョンです。さて今回は沖縄。
ちょっと社長、何してるんですか。急がないとまた姉御さんやヨギちゃんに怒られますよ。
え、社長。
ほら社長、ちゃんと資料の準備しなよ。ただでさえ重たいんだからさ。
資料。
もう何やってるんですか。社長がしっかりしてないとこの会社潰れちゃうよ。
会社、会社ってどういうこと。
もちろんキョンの会社でしょ。
僕の会社。
それでは社長、タイトルコールお願いします。
石川ツーリストで沖縄の観光。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、有名なアニメ監督、歌って踊れる声優や、漫画家になりたいなら、
ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
はーい、全員集合。
はーい。
今日は次回のツアープランを考えていくよ。案がある人挙手。
はいはいはいはいはいはい。ヨギちゃんは。まだ何も言ってないじゃん。
どうせ食べ歩きしたいとか、美ら海水族館に行きたいとか言うんでしょ。
よ、読まれてる。
まったく君らは考えが甘いな。
何それ、
社長のくせに偉そう。
こら、社長は偉いんだよ。
ほら皆さん、論点ずれてきてますよ。沖縄にいるんですから、沖縄から連想するもので考えましょうよ。
沖縄、
沖縄、
沖縄。
はい、自然。
自然、
青い空、青い海。やっぱり沖縄といえばこれですよ。
空と海か。そういえばうちのばあちゃん家は景色綺麗だったな。
そこってどこなんですか。
ん、ああ、氷島ってところだよ。2階建て以上の建物はあまりなくて、島から周りを見渡せばどこまでも広がるエメラルドグリーンの海が一望できる美しい島さ。
氷島ですか。確か沖縄県北部にある今帰仁村に属する島ですよね。
人口はおよそ350人、周囲は 8km の島だね。一周するのにかかる時間は10分ぐらいだよ。
あと氷大橋が有名かな。
全長 1.96km、 一般道では日本一の長さだよね。
そうそう、両サイドに広がる綺麗な海を眺めながら橋を渡って氷島へ向かうのって楽しいんだよ。
ちなみに歩いて渡ることもできるよね。日本一の長さを自分の足で歩きたいという方にはいいかもしれないな。
そうなんだよねって。
メモメモ。
なんでそんな詳しいわけ。
伊達に社長やってないからね。
でもでも、空と海ってきたら次はマリンスポーツでしょ。お魚を満喫しないでどうする。
満喫って。
シュノーケリングやシーカヤックなどがあるよね。
うちがお客様におすすめするのはダイビングかな。
ダイビング。
あ、ヨギみたいなお子様は砂浜で文字でも書いて遊んでれば。
これでもヨギちゃんピッチピチな二十歳だぞ。ダイビングしたい。
しょうがないな、ヨギみたいな初心者にもおすすめできるのは熊の実楽園かな。
熊の実楽園？
氷島の北側にサンゴの森があるんだけど、それが熊の実楽園って呼ばれてるんだよ。そこには日本に生息する全6種類の熊の実を見ることができて、あの有名な某熊の実映画の主役にも会えるかもよ。
それいい。主役にも、主役にも。
ちょ、あまり連呼しないでください。
僕ならレックダイビングをおすすめするよ。
レックダイビング。
レックダイビングとは沈没船など海底に沈んだ人工物に入るダイビングのことだよ。
人工物。
そして氷島にはダイバーの中で有名な沈没船 USS エモンズっていう、沖縄県内では唯一本格的なレックダイビングを楽しめるポイントがある。
それはすごいですね。
どう、久米さん、一緒に行かないかい。
あ、私海は苦手なんで浜辺で待ってますね。
おやー、
景色、レジャーが揃ったなら次は食ですね。
氷島では ウニなどの新鮮な魚介類が食べられるよ。
ウニ美味しそう。
旬は一体いつなんですか？
7月から8月ぐらいまでかな。
ん？え？
だから7月から8月ぐらいまでかな。
今は
12月だね。
へ
ー、旬は過ぎちゃったけど、このプランは来年の夏のツアーに使える材料だから、それまでにもっと細かく練っていこうか。
なら氷島は来年のツアープラン候補に決定。
じゃあ次、沖縄といえば
首里城がいいです。
お、ヨギがなんか真面目な。
だって
首里城とは世界遺産にも登録されている沖縄の観光名所の一つです。1453年、白不利の乱が起こり全焼、その後3回の焼失があり、現在立っているのは資料をもとに復元された姿です。
首里城は琉球王朝時代のお城なんだよ。
でも大阪城や熊本城みたいな、これぞお城って感じじゃないですよね。
首里城は中国のお城の影響を大きく受けているからね。
そうなんですか？
それに各部の装飾に国王の象徴である龍が使われているんだよ。
はいはい、ヨギちゃんが特におすすめなのは正殿の、ほら正殿で、だから正殿のあれだよ。
要するに正殿がおすすめなんだよね。
そう、
正殿といえばすごく目立つものがあるじゃん。
ああ、ウサスカのことですね。
ウサスカ？
ウサスカっていうのは国王の玉座のことだよ。正殿の1階と2階にあるんだけど、それぞれ目的が違うんだ。1階は政治や儀式の際に出御する玉座、2階は祝宴や儀式が行われたところ。特に2階はきらびやかで天井も高く格式もある。そんな玉座に国王が座ることで威厳を持たせていたんじゃないかな。
そういえばウサスカにはブドウとリスの模様が描かれているよね。
ブドウは大きな実がなる植物で、リスはたくさん子供を産む動物なので、昔からおめでたい模様として使われていたみたいですね。
首里城公園では2012年3月1日まで首里城のデザイン展が開催中だね。
今は龍の模様でデザインされた琉球の工芸品を見ることができます。開園20周年記念プレイベントもあるみたいですね。
いいね、
これもツアーに入れよっか。
ウサスカ？リス？違うよ、ヨギちゃんがおすすめしたいのは階段なんだよ。
は？階段？
そう、3階に行くための階段がすごい急なんだよ。だいたい80度ぐらい。
ヨギ黙ろっか。
それ登っちゃダメだからね。
そうそう、首里城といえば新しく公開された場所がありますよね。
書院さすの間のことだね。
あの畳の部屋？
そうだよ、書院は国王が日常の仕事を行った建物で、札幌市や薩摩の役人を招いて接待も行っていた部屋。さすの間は王子が役人の接待をしていた部屋だよ。
正殿は中国って感じだけど、書院やさすの間は日本って感じがするね。
そうだね、城内でも唯一の本格的な庭園が楽しめるんだよ。書院に招かれた札幌市たちもこの庭園の魅力を称える詩を読んでいるんだ。
へえ。
そしてさすの間では当時の食事を楽しむことができちゃいます。有料ですが、三品茶と琉球菓子が振る舞われているんですよ。
そうだね、
どのお菓子も美味しかったのですが、特に私がおすすめなのはチンスコウですね。
チンスコウといえば今では細長い形をしてるけど、王朝時代には菊の形をしていたみたいだね。
チンスコウ以外にも正月や法事の時など普段食べることのない花ボールやチールンコウ、クンペンなどのお菓子も多かったので、私はこの体験コーナーが一押しですね。
はいはい、ヨギちゃんはスタンプラリーしてきたよ。スタンプを集めながらいろんなところも回れて楽しかった。ヨギちゃんが楽しめたから大人も子供も楽しめるね。景色が綺麗なところも見つけたよ。
どこ？
西のあざなってとこ。
は？西じゃなくて入りのあざなだろ。
他にも見つけたもん。パンフレットに書かれている首里城キャッスルパークって英語を日本語に直すと首里城城公園になる。
みんな今日のまとめするよ。
はーい。
今回は氷島と首里城を取り上げましたが、どうでしたか？
氷島はうちにとってはよく知っているところだったけど、沖縄の離島って意外に知っているようで知らない島が多いんだよね。ほら、たくさん離島があるし。
そうだね。まだ紹介されてない離島とかを細かく紹介できるようになるといいかもしれないね。
ヨギちゃん、首里城全体が王様のお家だと思ってた。北殿が行政施設で、南殿は儀式をするところって分かれてるとは思わなかった。
門の一つ一つに意味があるのはすごいと思いました。例えば牢獄門は水時計で時刻を測っていたとか、寛解門は訪れる人を歓迎するという意味が込められていたんですね。そういうところに中国の影響を受けているんでしょうか？
そうかもしれないね。首里城は日本、沖縄、中国という3つの文化をうまく調和させてできた建物なのかもしれないね。
今はテンペストで沖縄の歴史にスポットが当たってますから、この機会にもう一度沖縄の歴史について振り返ってみるのもいいかもしれませんね。他にもたくさんありますが、それはツアーで皆さんに体験してもらいましょう。
そうしよっか。
それじゃあ今日の会議はここまで。
お疲れ様でした。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ。オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
来る12月24日25日にロワジールホテル那覇にてヒューマンアカデミー漫画カレッジの学生による似顔絵プレゼントを行います。時間は両日ともに午後5時から9時まで。クリスマスの夜にロワジールホテルの食事を楽しみながら似顔絵のプレゼントはいかがですか？
続いては首里城公園企画展のお知らせです。12月23日金曜日から3月1日木曜日まで、首里城公園開園20周年記念プレイベント、首里城のデザイン首里城&ドラゴンが行われます。場所は首里城公園有料区域南殿2階特別展示室です。首里城正殿で最も象徴的な竜の模様でデザインされた工芸品の展示も行いますので、皆様どちらもぜひお越しください。今回で石川グループ最後の放送となりました。
へえ、もう終わっちゃうの？
皆さん、せめて最後くらいはきっちり締めてくださいね。
うちはプロに聞くのインタビューで感じたのは、話の内容のどこを拾ってどう話を広げていくのか考えながらインタビューするのって難しいって感じたよ。
はーい。ヨギちゃんは本番は緊張します。喋ることは日常からしなきゃだね。一番印象に残ったのはやっぱり首里城かな。ちゃんと現地取材できたもん。
うん、そうだね。僕たちが放送した3つの中で一番驚きが多かったのはナウ&クラシックの電話かな。身近にあるものなのに知らないことも多くて調べてて楽しかったよ。
そんな石川グループ、いろんな方のご協力があり放送することができました。コメントをくださった方々、この石川グループの放送を聞いていただいた皆様、誠にありがとうございました。
さて、次回の放送はどのグループかな？
富城グループでナウ&クラシックだよ。
どんなナウクラか楽しみ。
ヒューマン学園放送部、制作は石川京也、
島袋春日、
よぎかな子、
久米彩乃でした。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。